聖書をお読みいたします。ミカ書5章1節から9節までです。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さきもの。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かい、7人の牧者、8人の君主を立てる。彼らは剣を持ってアッシリアの国を、抜き身の剣を持ってニムロドの国を牧す。アッシリアが我々の国土を覆い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。ヤコブの残りの者は多くの民のただ中にいて、主から降りる露のよう、草の上に降る雨のようだ。彼らは主の人の力に望みを置かず、人の子らを頼りとしない。ヤコブの残りの者は諸国の間、多くの民のただ中にいて、森の獣の中にいる獅子、羊の群れの中にいる若獅子のようだ。彼が進み出れば必ず踏みつけ、引き裂けば救い得るものはない。お前に敵する者に向かってお前の手を挙げれば、敵はすべて倒される。その日が来ればと主は言われる。私はお前の中から軍馬を立ち、戦車を滅ぼす。今週は強い敵国を打ち砕く救い主について、強い敵国を打ち砕く救い主についてです。紀元前1000年頃のことです。地中海の東の果てにイスラエルという国が起こりました。そこにはベツレヘム、パンの家という意味の町出身のダビデという若者がいました。ペリシテ人などの敵の民族との戦争を勇敢に戦い、次々と勝利を収めていきました。ところが時の王様サウルに嫉妬されました。あまりにも勇敢で、あまりにも将軍としての資質が高いものですから、女性たちに夢中になられて王に嫉妬されたというわけです。ダビデは命からがら逃げる苦しい半生を送りました。しかし神様の御旨に背いた王サウルが戦死すると、ついにダビデはイスラエルの王様になって国を治めることになりました。こうしてイスラエルの国は周辺諸国と戦えば必ず勝利するという輝かしい神の国として建てられたのです。しかしその後、天地を作られた神様に背く王がイスラエルに現れました。 国は南と北に分裂しました。北側の北イスラエルという国はアッシリアという世界帝国に潰されてしまいました。そして南ユダも新バビロニアという標的によって潰され、住民はバビロンの地に連れ去られるバビロン捕囚という事件に発展しました。それにもかかわらず神様はバビロニアに連れられたユダヤ人を憐れんで、40年の後にエルサレムの都に帰れるようにしてくださいました。王国は細々と再建されたやに見えましたけれども、その後ギリシャ人に支配され、またローマの人たちにも支配され、救い主がやっと生まれてきたという時にはユダヤの国は周りの国々から弱い国だ、ダメな民族だ、そんなふうなレッテルを貼られて、プライドもズタズタとなって寂しい時を過ごしていました。その千年前にダビデ王が打ち立てた輝かしい神の国という記憶は完全に拭い去られ、またそのダビデ王を生み出したベツレヘムの町も乾村となって、人々の記憶にはもう残っていませんでした。本日の聖書箇所、ミカ書ですけれども、男性の預言者ミカが告げた神の言葉が記された書です。時はイエスの降誕から遡ること700年、今から2700年も前のことです。ちょうど北イスラエルが世界帝国アッシリアに潰されてしまった頃の出来事です。アッシリアは北イスラエルのみならず南ユダをも自分たちの強い武力で飲み込んでしまおうと意気揚々と戦いを仕掛けてきていました。南ユダの住民と王様は次の戦争で自分たちももう終わりではないか、そういう恐怖心を抱きながら戦々恐々と毎日を過ごしていました。これは現代の東アジア、私たちの置かれた状況と重なるものがあります。ご存知の通り、中華人民共和国が台湾という国を乗っ取ろうと虎視眈々と狙っています。それは今年から2030年までの10年間が特に危ないのではないかと言われています。中国は1989年に天安門広場に集まった学生などの集団に対してなんと戦車を投入して撃ち殺してしまうという事件を起こし、大きな問題にされました。しかし時を経て約20年後に北京でオリンピックが2008年開催されるときには世界から中国は素晴らしい国だと言われるようになっていました。そこで彼らは学びました。悪いことをしてしまっても20年経てば世界から祝福される国になる。1949年に建国されたこの国ですけれども、2049年になると100周年記念となります。台湾を乗っ取るなら2030年まで、建国100周年記念の20年前までにケリーをつけてしまえばうまくいくだろう、そのような計算があると言われています。すでに中国は海洋大国としての歩みを始めています。大型の空母や高性能の駆逐艦を世界一速いペースで建造 収益させています。宇宙にも進出しています。軍事衛星を飛ばしてアメリカの GPS に依存しない自分たち独自の位置システムを確立しようとしています。そして月にまで手を伸ばして月の裏側への支配を毎年毎年強めようとしています。人工衛星に使う高性能の部品は法律を犯してアメリカ合衆国から密輸したりしています。政府が企業と一体となって人工知能の開発を急ピッチで進め、さまざまな手段でアメリカ政府やアメリカの IT 企業の情報をサイバー攻撃によって盗み取るという働きを熱心に展開しています。布施聡さんという方が書かれています。これから10年以内に台湾をめぐって合衆国と中国が戦争をすることになったら、中国が勝ってしまうのではないかというほど強い軍事力を備えるに至っています。もし台湾が乗っ取られると次はどこの国か。東アジアにあるアメリカの同盟国が次々と狙われることになるというのが私たちの認識です。ですから菅義偉総理大臣はアメリカの大統領選挙で次の方が決まったと分かった時に即座に電話して、日本を米軍に守ってもらおうという下心見え見えの関係づくりを始めたわけです。また安倍政権の時からは何兆円ものローンを組んで高額な戦闘機や輸送機をアメリカから買い続けるということをしてきました。またイージス艦2隻を追加しようとも今しています。人間の知恵として武力を強化することで中国の脅威に対抗しようとしています。救い主イエスがお生まれになる700年前にアッシリア帝国の脅威にさらされて、脅威におののく南ユダの国に対して、王様に対して、指導者に対して、預言者ミカが神の言葉を告げました。ミカ書5章1節、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの士族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。神の時が満ちると、乾燥になってさびれたベツレヘムから救い主が現れるという約束が初めて語られた2700年前の出来事です。救い主の出生は古くて永遠の昔に生まれた方だと書かれています。2節、誠に主は彼らを捨て置かれる産婦が子を産む時まで。救い主が生まれてくる時まで寒村ベツレヘムはに神様の栄光が輝くことはないと言います。3節、彼は立って群れを養う、主の力、神である主の皆の威厳をもって彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てにまで及ぶからだ。救い主が現れると立ち上がって民の群れを食べさせてくださいます。救い主の働きには神の力と意向栄光が伴います。救い主は偉大なものとなって、その力が地の果てにまで及ぶのです。ですから民の群れは安らかに安息を味わうことができるようになります。4節、彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かい、 7人の牧者、8人の君主を立てる。ここでの7や8の数字は完全数と言われています。強欲なアシリアの軍隊に襲われたとしても、救い主は複数名の有能な指導者を立てて戦いに勝利をもたらしてください。百戦百勝だと記されています。五節の後半にはこのようにあります。アッシリアが我々の国土を襲い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。六節、ヤコブの残りの者は多くの民のただ中にいて、主から降りる露のよう、草の上に降る雨のようだ。彼らは人の力に望みを置かず、人の子らを頼りとしない。ヤコブの残りの者というのは、イスラエルの人たちだけでなくて、神様に愛されてイエス様を信じるようになった民全体を指しています。残りかすのように見える人たちの中に神の力が現れるのです。で、その民は乾いた大地における露のように、また雨のように働く。つまり神様との深い交わりによって力を得て、命を得て、周りの方々に神様の命を分け与える働きをするのだ、記されています。自分たちの内から神の命が湧き上がってくる。もうこうなると強敵アッシリアがたとえ襲ってこようとしても、救い主の力は完璧だ、アッシリアにもアッシリアでさえも足元に及ばない、そういうふうに分かってくるので、信じる者の中には同盟国や周りの人たち、自分たちの武力に頼る者はいなくなると記されています。救い主は私たちに平和をもたらしてくださいます。しかしその平和は、救い主自身がアッシリアなどの強敵をこっぱみじんに打ち砕くその力によってもたらされるのだということがわかります。そしてその力は地の果てにまで及びます。イエス様、救い主の誕生から700年前の南ユダのヒゼキヤ王は、アッシリアの脅威に対して国強兵の策を持って対抗したわけではありませんでした。列王記下の19章をご覧いただくと分かる通りに、ヒゼキヤ王は預言者たちの言葉に耳を傾けて、神様の御旨を行うということに集中し、その戦いを神の力で勝利することができました。現代私たちも中国の脅威を前に、自分たち、そしてアメリカ合衆国と軍事力を強化しなければやられてしまうという危機感が高まっています。しかし神はそんなことに振り回されなくていいんだ、御箇所を通しても教えてくださっています。君たち人間の力で何ができるのか、私が救い主を送って君たちを守り通す、そう約束してくださっています。ですから私たちが集中すべきは、救い主の御声に耳を傾けること。私たちがやるべきことは、全能なる神様にお仕えすることです。私たちは神様との深い交わりを通して、自分たちのうちに水が湧き入れ、それが神の命となって周りの方々に命をもたらす働きができるのだということが分かっています。私たちが乾いた大地における露や雨のように、夕立のように、水を必要としている、命を必要としている方々に神の命を 分け与えることができる。ですから救い主の力が私たちを守ってくださるので、諸外国の脅威に振り回される必要がない。救い主の軍事力によって平和を得なさい、その約束に期待しなさいと神は教えてくださっています。このような素晴らしい約束を預言者ミカは語ってくださいましたけれども、それを聞いた人たちはどんな人だったでしょうか。ユダの指導者たちは、ミカ書3章を見ますと、実はアッシリアが来るという脅威の中で自分たちの懐を肥やしていたということがわかります。国の中の弱い人たちから財産を巻き上げ、私腹を肥やしていました。悪い人たちでした。腹黒さと裏切り、これが私たち人間に備わっているような罪です。罪の実態です。しかし神様はそんな腹黒い人間、自分を裏切る人間を許して、人間の心を入れ替えさせて救い出すのです。当時のユダの指導者だけでなくて、現代の私たちも同じです。イエス様を信じます、イエス様のために生きていきます、そういう私たちは良い人たちではありませんでした。頑張る人たち、正しい人だからイエス様を信じられるようになったわけではありませんでした。もともとみんな腹黒く裏切り者だったわけです。ところが神様に愛されて、救い主の素晴らしさに触れて、過去の背きを許され、心を入れ替えさせていただいたから、今神様の子に変えられているにすぎません。預言者ミカは言いました。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。その時から約700年の時を経て、今から2000年前のことですけれども、救い主があの寒村ベツレヘムの村に生まれることになります。神の約束はこのようにして実現するのです。神の約束は、その約束を聞いた人間が、聞いた人たちが素晴らしいから実現するわけではありません。約束を聞いた人たちが良い人だから、いいことをする人たちだから実現するわけでもありません。神様の約束は、ただただ神様ご自身が素晴らしく偉大で気前のいい方だから、そして人間に対して、約束を聞いた人たちに対して忠実な方であられるから実現するだけです。そして神の計画はダイヤモンドよりも固く、神の約束は鋼鉄よりも強いのです。クリスマスに生まれる救い主イエス、この方は信じる者を許し、神様に立ち返らせる力をお持ちです。いと小さきベツレヘムに生まれるイエス、この方は信じる者を軍事的な力で守り通す力を持っています。この方に期待しつつ、神様にお仕えする1週間を共に歩みたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの努力や 頑張り、素晴らしさによってではなくて、あなたの素晴らしさ、あなたが忠実であるがゆえに、あなたの計画、約束は必ず実現します。さまざまな脅威にさらされた現代、周辺諸国、もしくは疫病、そういうものに振り回されるのではなくて、御子イエスの御声に耳を傾け、神に仕えることに集中しなさいと、あなたは私たちを招いてくださっています。どうぞ私たちを雑音から、周囲の雑音から切り離し、あなたに集中できるように助けてください。私たちが心を砕いてあなたに仕えるとき、どうぞあなたが御栄を表してください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。